ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、拉致被害者の曽我ひとみさんが北朝鮮で横田めぐみさんと歌ったふるさとについてお届けします。今週の一曲では1975年のヒット曲、中島みゆきさんの時代をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月26日、北朝鮮のアメリカに対する姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月23日に、金正日国防委員長は、中国共産党の対外連絡部長である大和瑞、部長と会見をいたしました。これで、金正日国防委員長の、健康状態が、少なくとも回復をしているようだという印象を、非常に強く世界に対して発信することになったと思います。この金正日国防委員長の健康につきましては、昨年の末からかなり回復をしているのではないかという、そういう観測がたくさん出ておりましたし、特に3月に、最高人民会議の選挙を行い、4月に、新たにその、期が改まる最高人民会議の会議を開くということも明らかになっておりましたので、その時点で金正日総書記が公の場に登場をして、動画が我々見ることができるということは明らかになっておりましたが、しかし今回中国の大和瑞対外連絡部長と会見をすることで、少なくとも今現在金正日国防委員長の健康は、まず回復しているという印象を我々は強く持つようになったと思います。で、この時点でもその金正日国防委員長の中国側との会見の、意図ということを考えてみますと、やはり1月20日にアメリカでオバマ政権が正式にスタートをいたしましたので、それにを十分に意識した行為であろうと考えられるかと思います。すなわちアメリカの新政権に対しまして、金正日政権というのはちゃんと機能をしていると、金正日国防委員長の健康には問題ないということを、アピールしたかったんであろうと考えられるかと思います。で、実際このオバマ政権のスタートの前の時点を見ておりますと、北朝鮮は十分にオバマ政権ということを意識した、メッセージというものを出しているということが言えるかと思いますが、一つは1月13日に北朝鮮外務省のスポークスマン代弁人の談話が出ました。 で、まあ、非核化を通じたアメリカとの関係改善というのではなくて、まさにそのアメリカとの関係正常化を通じた、朝鮮半島の非核化というのを我々目指しているんだということを、まあ、強調したわけでありますが、まあ、ここには、北朝鮮の立場というものを新しいそのアメリカの政権に理解してほしいという意図が込められていたかと思います。特にこの1月13日の外務省スポークスマン談話では、アメリカの核脅威を除去するということが非常に重要であって、まあ、北朝鮮だけの非核化ではなく、朝鮮半島全体の非核化なんだということを、まあ、強調したわけでありますが、まあ、これは実は2005年のいわば第6者会合の第4ラウンドと呼ばれているもの、特に2005年9月には初めての共同声明が採択されましたが、まあ、その時点で、北朝鮮が主張していたことを、まあ、改めて、主張をし、まあ、それを再確認するといいますか、アメリカ側に再確認してほしいという、まあ、そういう意図がそこには込められていたかと思います。で、1月13日という日にちを考えてみますと、ちょうどアメリカでは、ヒラリー・クリントン、次期、まあ、国務長官でありますが、国務長官になるヒラリー・クリントン氏の議会でのその承認のための公聴会が開かれているその日に合わせてということであったかと思います。で、実際そのヒラリー・クリントン、まあ、次期国務長官はですね、まあ、その中で、北朝鮮との正常化というのは北朝鮮の、核放棄というのが完全に実現されないと不可能だという点を明らかにいたしましたが、まあ、それに対して、早速1月17日には、北朝鮮の外務省のスポークスマンが、まあ、再び、朝鮮中央通信の質問に対する回答という形を取りまして、クリントンの発言というものはあたかも北朝鮮に対して何か贈り物を出すような非常に大国主義的だということを言いまして、大事なのは行動対行動ということであって、一方が一方的に譲歩するというのではないということを、まあ、さらに強調いたしました。やはり今現在の北朝鮮はオバマ政権に大きな期待をかけていると思いますが、まあ、それはいわば行動対行動、相互主義にのっとって非核化に向けて取引をしたいと、まあ、そういう姿勢を明らかにしたものだと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。お聞きいただいているのはふるさとです。今週は帰国された曽我ひとみさんが、いまだ北朝鮮に拉致されている横田めぐみさんと一緒に歌って励まし合ったという、このふるさとについてお届けします。ふるさとは大正3年1914年当時の小学校6年生の教科書に初めて紹介されました。この歌は子供の頃に駆け回って遊んだ野山の風景や家族や友を懐かしんで歌ったもので、いつの時代にもふるさとを遠く離れて暮らす人々に深い共感を呼び起こしてきました。2002年に帰国を果たした曽我ひとみさんの話では、お二人が初めて会ったのはめぐみさんが拉致されて9ヶ月ぐらいのことでした。お二人は招待所で一緒に暮らしていたこともあり、友達というより妹のようだったと曽我さんはおっしゃっています。二人は日本を思い出したり寂しくなったりすると、日本の童謡やこのふるさとなどを一緒に歌ったそうです。うさぎおいしかの山、こぶな釣りしかの川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。現在この歌は拉致問題の解決を願う集会の折にも日本人拉致被害者の早期帰国を願って歌われています。
去年2008年12月13日、東京都内で開催された拉致問題を考えるみんなの集いの最後にも、参加者全員によるふるさとの大合唱が行われました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致被害者お一人お一人の事案についてご説明します。今回は拉致被害者田中稔さんと曽我三好さんについてお伝えします。まず、田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後、消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は、2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年の日朝実務者協議において、北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査・調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は北朝鮮側に対し、 田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。現在、田中さんの高校時代の担任だった先生が中心となり、田中さんの早期帰国実現に向けての活動が続けられています。次に、曽我美芳さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。曽我美芳さんは1978年8月12日夜、新潟県佐渡郡真野町において、娘のひとみさんと近所に買い物に出かけたまま行方不明となりました。当時、美芳さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。ひとみさんはその後、2002年10月に帰国しましたが、美芳さんについては、北朝鮮側は、北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしています。しかし、行方不明になった際に、一緒にいた娘、ひとみさんが拉致されています。また、拉致された後、ひとみさんに対し、拉致実行犯が、三好さんは佐渡に返したと述べており、少なくとも実行犯は三好さんの当時の消息を知っていたはずです。日本の捜査当局は、拉致実行犯の北朝鮮工作員、通称キム・ミョンスクについて、2006年11月に逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。曽我さんのふるさと、新潟県佐渡市では、地元の支援団体、曽我さん親子を救う会を中心に、三好さんの早期帰国実現に向けての活動が続けられています。以上、田中実さん、曽我美芳さんの事案をご説明しました。日本政府は、すべての拉致事案の真相究明と、拉致被害者全員の早期帰国の実現を北朝鮮に強く求めています。来週も引き続き、拉致被害者それぞれの事案についてご説明します。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者松本京子さんのご家族からのメッセージです。このメッセージは、2008年に収録したものです。1977年10月、当時29歳、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。それでは、京子さんのお兄さん、松本はじめさんのメッセージをお聞きください。
31年、の月日が流れましたけども、家族で、妹を救出するために、いろんな、ところに行ったり、出かけたり、しながら今日まで、月日が流れてきましたけども、昨今日本の国の中、それから政府、そういったところも非常にその北朝鮮に対しての関心を持ったり、動きが、いろんなところで、出てくるようになってきましたので、私どももそれに乗っかって、妹を救出する、曲を助けるとなことに、力を注ぎながら、日々生活をしております。そしておばあさんも今年で85歳になりまして、体は丈夫ですけども、年が年ですから非常に膝が痛いとか、疲れが来るとかいうようなことを、口走っておりますけども、まだまだ元気ですので、そういう家族の心配をせずに、自分の体に気をつけて日々生活をして、必ずそのチャンスが来るので、それまではどんなことをしてでも元気で暮らしてほしいというふうに思っております。そして託願を、妹が結構いなくなってもずっとつけてましたけども、また今年もつけて、帰ってきたりしても食べれるようにと、おばあさんもそう言ってますので、 また一つ楽しみが、あるようなそんな、日々であってほしいと思います。兄貴も今年で61になりましてですね、あと1年ほどで、会社も、終わりになるかなと思ってますけども、まあ、できるだけ、勤めて、まあ、元気でおりたい。そして一日も早くその教皇が帰ってこれる、ように、まあ、頑張って、日々を暮らしていきたいと思っています。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、中島みゆきさんの時代です。高校の音楽の教科書にも取り上げられたこともある時代は、彼女の代表曲の一つです。それでは中島みゆきさんで時代をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。中島みゆきさんで時代をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。 また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。